聖書をお読みいたします。詩編3編、旧約聖書第3版のことは908ページ、2017年版は935ページです。詩編3編、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも、主よ立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の歯を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの民にあなたの祝福がありますように。今日はこの聖書箇所のところから、救いは主にありますと題しまして、工藤先生にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今週もよろしくお願いいたします。一言お祈りをしてから始めます。愛する天のお父様、今日皆様と共にあなたの言葉である聖書に耳を傾ける、このような幸いな時間が与えられていることに心から感謝をいたします。あなたの言葉ですから、私たちの力ではこれを正しく悟ることができません。どうぞご聖霊が助けてくださり、お一人お一人の心の内にあなたの光を与えてくださることをどうかお願いいたします。このものの言葉ではなくて、あなたの力ある御言葉がここに語られていくことをどうかよろしくお願いします。すべてこの時間を主の御手にお委ねをいたします。私たちの主であるイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。毎月定期購読しています船の右側という雑誌、以前にも紹介しましたけれども、春になっていろんな連載がこう新しく始まっています。先月から、メンタルヘルスということについての連載が始まりました。日本精神衛生学会、日本精神衛生学会の理事長を務めておられます影山孝之先生という、クリスチャンの方ですけれども、影山先生の連載も始まりました。でそのメンタルヘルスの連載ですけど、その中に心の健康にとって大事なことの一つ、心の健康にとって大事なことの一つが、自分の感情にきちんと気がつくことができること、自分の感情にきちんと気がつくことができること、そしてその感情を適切に表現できること、自分の感情を適切に表現できること、これが大事ですということが書かれていました。情緒的健康とか、そのように呼ばれているそうなんです。私たちは、赤ん坊の頃思い出すと、思い出すとっていうか覚えてないですけれども、感情表現をすごく素直に、また単純に行っていたと思います。快適な時とか不快な時とか、または嬉しかったり興奮している時にそういう感情を表していました。成長するとともに私たちはさまざまなことを経験する中で、感情が細分化されて複雑になっていきました。時には難しい感情を覚えることもあります。挫折感であるとか、 敗北感だとか屈辱感であるとか不安な気持ち、なかなか認めにくい感情もあると思います。心に蓋をして、見えないようにするということもありますけれども、これは一つの防衛反応なのだと、書かれていました。過度のストレスがかかってしまわないように自分を守るために無意識的にそのようなことをしているそうです。しかしそれがあまりにこう長く続いてしまったりとか、いつも心を縛りつけているという状態が続くと、どうしても心は不健康になってしまいます。結果として人間関係を築くことの難しさを覚えてしまったりとか、問題行動を起こしてしまったりとか、正しい問題解決ができなくなってくる、そういうことが起こることもあるんだと、そのように書かれていました。本日は詩編の3編を開いたんですけれども、著者のダビデもこの時非常に大きな問題を抱えて歩んでいました。3編の表題のところを見ますと、このように書かれています。表題のところ、ダビデの賛歌、ダビデがその子アブサロムから逃れた時にと書かれています。ダビデはこの時息子のアブサロムから反乱クーデターを起こされて、エルサレムから逃亡しなければならない、そのような状況に置かれていました。ダビデの生涯はおよそ70年から80年ぐらいではないかと考えられていますけれども、このアブサロム、息子アブサロムの反乱というのはダビデの晩年のことだったんですね。ダビデは年老いた自分には勝ち目がないと判断して、エルサレムを離れる決断をしていきました。サムエル記第2の15章にこのことが書かれていますが、15章の14節で、ダビデはこのように言っています。サムエル記第2、15章14節、さあ逃げよう、そうでないとアブサロムから逃れる者はいなくなるだろう、すぐ出発しよう、彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの都を撃つといけないから。続く15章の30節、このように書いてあります。ダビデはオリーブ山の坂を登った、彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った、彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登った。ダビデは息子から反乱を起こされて、また大事な部下にも裏切られていきました。さらには逃亡生活が続き、命まで狙われていきます。非常に厳しい試練、また複合的な次々と襲いかかってくる試練の中にダビデは置かれていました。先ほども祈りの中でミャンマーのことを覚えましたけれども、ミャンマーも大きな災害に今あって試練の中にありますけれども、これが軍事クーデター下の政権下での試練ということになっています。やはり救援体制もきちんと整うことができない、経済的にも厳しい中、まさに複合的な試練と言えるかもしれません。時に私たちはこういう重ねて起こる試練、次々と来る試練というものを経験することがどうしてもあるものです。ダビデはどのようにしてこの苦しみの時を乗り越えていったのでしょうか。本日は詩編3編からダビデの姿を見ていきます。ここから3つのダビデの信仰、3つのダビデの信仰ということを今日一緒に教えられていきたいと、そのように思っています。それでは聖書本文に入ります。1節と 2節をもう一度読みさせていただきます。詩編3編1節から2節までお読みします。1節、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがない。敵が多くなってきたと言われています。アブサロムがクーデターを起こすと、ダビデのもとを去る人々が増えていきました。アブサロムはこの時とても若くて勢いがある人物です。彼は才能も豊かだったようで、人々を魅了する人でありました。一方のダビデは晩年を迎えて、これから衰えていくという中にありました。多くの人々がこの情勢を見て、状況から判断してダビデの元を去っていきます。そしてアブサロムの側に味方していく人が増えていきました。彼らは2節で言っています。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがない。彼には神の救いがない。つまり神はダビデを見放したのだと、神は今アブサロムの側についているのだと人々は言うわけです。確かにその時の動向、勢い、情勢というものから判断すると、神様はダビデを離れてアブサロムについたかのように見えたということなのです。一方のダビデはサムエル記でこのように言っています。サムエル記第2:15章の25節から26節でダビデはこのように告白しています。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいを見せてくださるだろう。もし主が、あなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうか主が良いと思われることをこの私にしてくださるように。ダビデは言うんですね。神様が自分と共にいてくださるなら、自分を選び続けてくださるなら、エルサレムに戻ることができるだろう。しかしもし神様が自分を退けたのであれば、それはできない。自分は戻ることはできないだろう。ダビデは物事の情勢で判断するのではなくて、神様がどうされるかで決まっていくだろうと、そのように言いました。ダビデは立派な王であり、純粋な信仰の持ち主でありました。しかし彼には欠点ももちろんありました。ダビデはかつて大きな罪を犯しました。姦淫の罪を犯してバテシェバという部下の妻を奪い取って自分の妻にしたということがありました。またダビデはバテシェバ以外にも、聖書に名前が書いてあるだけで7人の妻、7人の奥さんをめとっていたということが分かっています。おそらくもっといたのだと思います。そんなことをしている状態では当然家庭はうまくいっていませんでした。神様が定めた結婚というのは、一人の男性と一人の女性が一体となること、これが神様の御心です。子供たちも同じように、父であるダビデの愛を十分に感じることができないで育っていきました。子供たちにもその影響が及んでいました。反乱を起こしたアブサロムもその子供の一人ということです。それでダビデは今回起きていることも神様による罪の刈り取りであるならば、もし 自分に責任があるならば、これを受け入れなければならない。自分は神様に従っていくべきだとそのように思っていました。ダビデはこの試練の中に神の主権があるんだと、神様の御手があるんだということを認めようとしていきました。サムエル記第2の16章7節から10節でもダビデはこのように言っています。16章7節から10節、少し長いので抜粋してあります。シムイは呪ってこう言った。出て行け出て行け、血まみれの男、横島の者よ。主は息子アブサロムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。セルヤの子アビシャイが王に言った。行ってあの首をはねさせてください。王は言った。セルヤの息子たちよ、これは私のことで、あなた方に何の関わりがあるのか。彼が呪うのは主が彼にダビデを呪えと言われたからだと。ここにもダビデは神様の主権、神様の御手を認めようとしていきました。あるクリスチャンの方でがんの手術を何回もされた方を私は知っています。でその方が言っておられたことが未だに覚えているんですけれども、毎回手術のするとき、その前にはとても不安になるんだと、恐れを感じていくと。そういうときには思いつく限りの罪をすべて主に告白するようにしていると言っておられました。悔い改めの祈りを続けてするのだそうです。それがなされたならば、あとは自分がどのようになるのかは神様次第なんだと、全てをお委ねして、その上で自分はいつも手術に向かっていくのだと、そのようなことをお聞きしました。子どもの質問の一番です。度重なる試練をダビデはどのように受け止めていたでしょうか。度重なる試練をダビデはどのように受け止めていたでしょうか。ダビデは御心であれば受け入れ従います、神様の主権をそこに認めていきました。神様の主権を試練の中に認めようとダビデはしていきました。一つ目に見たいダビデの信仰は、神様の主権を認めていく、そのダビデの姿ということになります。それでは次に3節から4節までをお読みします。3節と4節。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。ダビデは自分の罪を認めていました。しかし一方で罪は認めますけれども、神様との関係自体を疑うということは決してありませんでした。4節を見ると、ダビデはまるで赤ん坊のように声を上げて主を呼び求めたのだと、そのように言われています。ダビデはどんなに苦しい状況に置かれても、神様との関係が壊れたとは思いませんでした。神様に向かって声を上げ続けました。これが2つ目のダビデの信仰の特徴です。冒頭の影山先生がこのような指摘をしていました。詩編においては、信仰者が苦しい時に、泣きたい時に、主よなぜですかと叫びたくなった時に、思いの丈をぶちまけて祈っているのがわかります。全てをぶちまけて祈っています。 これは感情の言語化をしているということです。いわば神様がカウンセラーとなって聞き役になっている状態です。人は感情の言語化ができた時点で心が楽になったり、自分を客観視することができるようになったり、または他人の感情を理解することができるようになったり、そのようなことが起こります。できれば神様に黙祷するのではなくて声に出して祈ることがおすすめだと影山先生は言われます。もし信仰の友が声に出して一緒に祈ってくれたらなおさら良いでしょう。そのような祈りの輪が街道のあちらこちらにできている、そういう教会は恵みに満たされているのだと思います。もし声を出して祈るのが難しければ、紙に書くという方法もおすすめです。そのように言っていらっしゃいました。おそらくダビデは初めは下を向いてうなだれた姿でオリーブ山の坂を一歩一歩登っていったのではないでしょうか。しかしダビデは神様に向かって声を上げる、つまり神様を見上げていく中で、その下がっていた頭が少しずつ上に引き上げられていったのだと思います。そしてダビデは思い出していきます。神様こそが自分の盾となってくださるお方なのだと、神様が自分を守り支えてくださっているのだと、この事実にダビデの目は開かれていくことになりました。結果として5節と6節にこのような告白がなされています。5節6節、私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れない、彼らが私を取り囲もうとも。主が支えてくださっているので自分は今まで歩いてこられたのだと、この事実がはっきりしてくると、ダビデの不安や恐れは少しずつ解消されていくことができました。たとえ多くの敵に囲まれていたとしても、天地万物をご支配される主が私を支えて私を守ってくださっているのだと、ここにダビデは平安を取り戻すことができた、ぐっすりと眠ることができたのだと言われています。小さな子供が夢中で遊んでいるときによく親を見失うということがあると思います。子供は一気に不安になって遊びどころではなくなってしまいます。必死になって子供は親を探します。しかし一旦親の姿を見つけた途端に、子供は安心を取り戻していくことができます。そしてまた遊びに熱中していくことができます。その時親は子供に何か言葉をかけたわけではないんですね。親が駆け寄って子供を抱きしめたわけでもなくても、子供は親がいるということを確認しただけで平安を取り戻していきます。これは普段からの親子関係、信頼関係が成立しているので、親がそこにいるんだということが分かるだけで子供は安心することができるということです。私たちも試練の中にあるときに、神様が奇跡的に介入するということは少ないかもしれません。神様が直接現れてくださるということでもないかもしれません。しかし神様が確かに共にいてくださるんだと、神様が 自分を守ってくださっているんだと、そのことが確認できると平安を取り戻すことができるのではないでしょうか。影山先生は、もし親の愛を受けることができなかった、安心感を持てないという方がおられたとしても、教会の中で育ち直しを経験することは十分に可能ですと、教会の中でもう一度その体験をすることができるんだと、そのように指摘しておられました。普段から神様との関係をしっかりと築いていくこと、それができていれば試練が来た時にも私たちは平安を取り戻していくことができる、そのように今日のところで教えられるところです。子どもの質問の2番です。ダビデは試練の中で何をしましたか。ダビデは試練の中で何をしましたか。ダビデは子どものように神様を呼び求めました。その中で状況が整理されて平安を取り戻していくことができました。それでは7節です。7節を読みします。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。3つ目に注目したいダビデの信仰というのは、救いを信じきる信仰、救いを信じきる信仰ということになります。今お読みした7節の後半部分、あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。これ原文で読むと過去形で言われています。つまり、あなたは私のすべての敵の頬を打ちました、悪しき者の歯を砕きましたという、そういう書き方になっています。これはヘブル語で予言的完了形と呼ばれているんですね。予言的完了形、実際にはまだこのことは起きていません。起きてはいないのですけれども、ダビデは祈りの中ですでにこのことを確信していました。必ず起こると思っていました。先ほどのサムエル記を読み進めていくと、この後アブサロム軍は滅びていくことに実際になります。そしてダビデはエルサレムへと神様によって戻されていくことになります。しかしこの時点ではまだその決定的な救いは起きてはいません。それでもダビデは神様の救いを信じきっていた、必ず起こると確信していたので、すでに起きたことのように予言的完了形という形で告白していきました。まとめると3つのことです。ダビデは試練の中に神様の主権を認めていきました。そしてダビデは神様との関係を疑わずに赤ん坊のように感情を伝えていきました。3つ目にダビデは神様の救いを信じきるという決断をすることで、確信を確かなものとしていくことができました。ダビデは自分の心が固められて確かなものになった後にこのように言います。8節、最後のところです。救いは主にあります、あなたの民にあなたの祝福がありますように。少し丁寧に訳すると、8節のところは、その救いは主にあります、その救いは主にありますということになります。どの救いが主にあるのか、どの救いのことを言っているのかというと、それは2節のことです。2 2節で敵が言っていた言葉、彼には神の救いがないと。そう人々が言っていたその救いというものは主のもとに確かにあるではないかと、そのようにダビデは告白していきました。苦しい状況の中にあって自分には救いがあるのか、それとも自分には救いがないのか、これは決して人の声が決めることではないんだということなんです。その時の情勢であるとか、その時の動向が救いを決めるのでもありません。年齢とかその人の勢いがそれを決めるのでもありません。ただ神様だけが私の救いを決めることができるお方なのだとダビデは告白しています。実際アブサロムは全てのものを持っているように見えました。人々はこちらが勝つと思っていました。しかし結局彼は滅びて、神様はダビデを救うということにをなされました。そして最後に8節の後半になります。8節の後半部分、あなたの民にあなたの祝福がありますようにと。ダビデはここまで自分のことを必死になって祈るしかできませんでした。これは当然のことです。しかしダビデは今救いの確信を得て平安を取り戻しましたので、隣人の隣人の祝福をも祈ることができるようになっていきました。あなたの民にあなたの祝福がありますように。あなたの民というこの民の中には当然自分を裏切った人々、今敵となっている人々が含まれています。それでもダビデは自分に関しては救いの確信がはっきりとしたと、平安が取り戻されたと、そのことの中で敵の祝福をも祈るものへと変えられていったということです。ペテロの手紙の第一、三章九節にこのように書かれています。ペテロの手紙第一、三章の九節、悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。子供の質問の3番最後です。どうすれば敵を祝福することができるでしょうか。どうすれば敵を祝福することができるでしょうか。神様からの救いの確信をしっかりといただいて、平安を持つこと、安心していること、自分で自分を守る必要がなければ敵のために祈ることができるように私たちは変えられていきます。小畑進先生という方が詩編の仲介の中でこのように書いておられました。小畑進先生の詩編仲介、年老いた身に鞭を打ってダビデがここまで来たことには価値があったことということができます。たとえダビデが政治的軍事的には敗れていたとしても、ダビデは祝福の祈りをした時点ですでに霊的には勝利していたのです。つまりダビデはイエス・キリストの心を自分の心とすることができていたのではないでしょうか。イスラエルの王として本当にふさわしいのはダビデでしょうか、それともアブサロムでしょうか。この詩編三編には誰が誠の王として本当にふさわしいかということがよくよく表されているなと、私も今回改めて教えられることができました。 私たちもダビデのように試練や苦しみの中を通らされることがあります。その時に人の声であるとか情勢であるとか自分の勢いに目を向けていくならば、本当に神様を信じていて大丈夫なのだろうかと、ここに本当に救いはあるのだろうかと不安になっていきます。しかし本日言われていた通り、物事を決定するのは誰なのでしょうか。私たちの救いを決定するのは人の声でもなく状況でもなくて、また勢いでもありません。私たちを守り、私たちを支え、私たちを救ってくださるお方はただ主だけなのだと聖書は断言しています。もし自分に悔い改めるべき罪があれば、神様の前にしっかりと悔い改めていく、これが大事なこと。その上で私たちは神様に信頼を置いて、そして祝福の道を歩み続けていきたい、そのように思います。救いはどこにあるのかということをしっかりと見極めて、これからも私たちは歩んでいきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたします。私たちの天の父なる神様、ダビデは息子に裏切られて、また人々からも見捨てられて、命まで狙われるという状況になりました。しかしダビデは神様との関係の中で平安を取り戻し、安心して横になり眠ることができたと言われています。いくら万全の備えがあったとしても、神様がそこにおられなければ、私たちは本当の安全安心を持っているとは言えません。それで私たちが求めるものの順序、求めるものの優先順位を誤ってしまうことがありませんように、救いは本当はどこにあるのかということをしっかりと見極めて歩んでいくことができるように、これからもどうか私たちを助け導いてくださるようにお願いいたします。今日も御言葉が与えられたことに感謝をいたします。私たちの主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りを捧げします。アーメン。